レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで、始まりましたレディオ 2.4 キロですけども、前回のですね、収録から2日しか経っておりませんので、何かこう強烈なですね、すごくこう面白い出来事がバーッとあればいいんですけど、考えてみると最近特に面白い出来事ってないような気がしてますね。あったかな。いや、ない。あった。まずその前に、いや、この話面白かったんだよって滑らない話みたいな緊張感持って喋るってどうも苦手ですからね、常々ね。スッと喋ればいいんじゃないかっていうか、まあそれいいんですけど。なので、この間ね、渋谷行ったんですよ。で、それが24日だったですね。ね、まあ、ストリートハニーと別れた後に、行ったんですよ。家の近くまで送ってってさ。で、それで、その渋谷行ったんだけど、そしたら、その渋谷のね、交差点、もうね、まず俺の街じゃなくなっちゃったっていうのを感じたんですよ、渋谷が。前はね、1年、2年ぐらい前までは、渋谷にいるっていうだけで楽しかったんですよ。それがやっぱもう、ここ最近何度も行き来したでしょ？そうするともうね、ダメなんですよ、もう。なんか、って感じで、人が多いなーと思って、で、笑ってんですよね、みんな、って言って。人混みが苦手なの、僕はすごく。なんか人がギュッとしてると苦手、ライブとかならいいんですけど、そうじゃないともうすごくストレスに感じちゃうんですよ。寺本とかもそうなんね。その日、一緒に彼女とご飯食べてて、で、家族とご飯食べてたの、うちの。で、寺も入った瞬間にもう機嫌悪いんですよ。機嫌悪いってか元気ないの。でーすって。あは混んでんですよ。もういつも混んでっけどね、寺も平日以外ね、大体。で、やだなと思って。で、元気なくて。それで、その状態で渋谷行ってる。さらに人が混んでるとこですよね。なんでスクランブル交差点ってこんなに人がいるんだろうなと思うじゃないですか。で、考えてみたらね、ここは利便性がいいんだろうなと思ったね、京王線があって、つって言って。まあ、この間の心が先か言葉が先かっていう話もありますけども、人が集まるからそういう街になったのか、人が元からいたからそういうことになったのかってのはわかんないですけど、でもまあ、そうだよなと思って、実際ね、路線がなんか5、6本走ってて、つって、まあ、しょうがねえかっていうような、5、6本走ってねえか、まあでも何本か走ってるじゃない。やーってなって、そんでさ、それはツタヤに行ったんですよ。ツタヤにスイートチャリティっていうね、シャーリー・マクレーンの映画を借りに行ったんですよ。で、いや、見れなかったらリッピングしちゃえっつんでね、コピーしちゃえっつさ、これ平気で今犯罪行為の話してるんですけど、これガチに取られちゃ困るんですけど、でまあとにかく行こうっつんで行ったんですけど、で行ったらもうぐったりして、でそしたら交差点のとこでさ、さらにもうただでさえうわーってなってるじゃない、マシンガンをぶっ放せて、ミスターチルドの名曲がありますけどね、さダダダダダって打って回りたいぐらいだ、本当気持ちとしちゃうよ、てめえが言ってるのにってことなんですけどね、すと聖書を神の信じようみたいな、そういう看板掲げてなんかスピーカーで演説してるんですよ。ね、神を信じれば救われるみたいな。クリスマスだからね、やっぱキリストの誕生日でしょ？なんで25は大事なんですか、そんで。25が生まれた日なんだ。前日に、前日も大事なの？なんで大事なの？20は別にどうでもいい日っちゃどうでもいい日なんだ。20。まあ、前夜祭的な。そうですか。じゃあ、最近割と25なんかもひっそりだねっつうのはあってんだね、結構割とこう。そういうこと？なんでイベント的にってこと？25が、24が誕生日だと思ってました、キリストの。ね。で、25で、もうほら、いやね、仏教徒の我々がなんていつも仏教徒の話なんかしねえくせしてこの野郎ってのあるじゃん、楽しみだったらこうマロンで見て楽しみはいいんだっていうとこ言いたくなるじゃないですか。で、やっててなんかもうぐっとりしちゃって、で渋谷の伝え行ったっすよ。そしたら話したね、ジュディ・ガーランドの映画が借りられてたって話は先週ね、して、 一つ不満だったし、渋谷の地帯は何でもあるっていうね、印象があるわけ。どんなものでも置いてある。言っても意外とね、あれが見たいなと思って、例えばこの監督さんのこの映画って追っかけると、もう DVD がなってなかったりしてつうことあるから、なかなか難しいですけどね。でもそれでも VHS で置いたりするから大したもんですよ。ああいう店舗がね、やっぱこう、いろんなとこに至るとこにあるといいんだろうけどね。まあまあ、それとして、渋谷にそうしかないから行ったわけですよ。で、ほら、今、町田までの定期がありますから、そうするとまあ、渋谷まで行ってもまあ、300円、500円ちょ、600円ぐらいで往復できますんでね。まあ、増えたな、中央林間から乗り換えてっていうとこあるんでね、田園都市線乗ってっていう。で、それで行ってね、借りたんですけど、一つ不満だったのがね、あるだろうと思ったのがないっていうときですよね。それなんだって言ったらね、タイトルはうろ覚えですが、最近ウィリアム・フリードキンってね、監督さんがいますね。最近映画の話ばっかりしてますけどね、まあそんなこうそんな映画に詳しくないね、男が頑張って喋ってるっていう印象でちょっと聞いて付き合ってほしいですけど、したらエクシストだ、まあフレンチコネクションだですよね。で、まあ好きなんだね、この人が。これはで、まあ、評価はいろいろあるんでしょうけど、小島秀夫さん、メタルギアソリッドの、よくわかんないけどね、この人、俺、あんまりやったことないから知らないけど、まあ、映画通というふうに言われてるわけですよね。で、そうすると、その男がさ、あれなんだよ、最近、なんだっけ、恐怖の報酬っていうのをウィリアム・フリードキン、リメイクしてるわけ。元はフランス映画ね。で、それを70年代リメイクしてて、最近リバイバルで完全版っていうか、オリジナル全長版が公開されたんですよ。日本では確か見れなかったのかな、多分。それが、まあ、40年ぐらい前の作品なんだけど、それをやってるわけ、最近ね。で、それでコメント書いてんだよ、小島秀夫が。で、よ、そうか、と思って。この人はもうすごくね、映画好きですから、なんだっけな、ノスフェラトゥってなんか昔の映画の、なんかバージョン違いで見に行ったりするような人ですよ。まあ人なんだけど、まあね、こう総括的に全部捉えて見てるようなタイプかっていうと、ちょっと疑問が残るとこあるけどね、話聞いてるとね。まあ2001年の話したりするからさ、2001年みんなするからね。で、それで、なるほどと思って、それちょっといい情報やったと思って、で、それで、ウィリアム・フリードキンの、ウィリアム・デフォーがさ、犯人役やってるさ、LA 大捜査選定があるんですよ。で、人気あんの、この映画が。ビートたけしねが結構好きな映画だって言ったりするわけ。まあたけしの監督としての評価ってのはさておきってことあるけどね、好きな映画もあるけど、やっぱろくでもねえものを撮ってるっていう印象あるからさ。で、まあ、ドールズの悪口って言ったんですけどね、今ね、俺のそうですね、最近なんでアウトレイジって言わねえんだっつうとこなんですけど、いや、つまりね、北野武っていう人の感想やね、俺はね、この人はすごくね、好き嫌いがはっきりするの、俺の中で。なんでかっていうと、俺のベストは全部見てないよ。キッズリターンとあんな静かな海なんですよ。ね。で、俺その男凶暴につきとか、あと、花火とか、ドールズとか、ザトウイチとか、嫌いなの、ブラザーとか。ドールズね、まあ、いいか悪いかで、いや、ほら、春菌症のパンシパクったようなやつやってて、いや、やだなと思った。当時、谷崎潤一郎読んでないけどさ、それでも、いやだなと思ったのね。で、綺麗だって言っても、やぼったいでしょ、こう、やっぱこう、なんか洗練さに欠けるような気がするわけよ、こう。っていう、それこそ鈴木清純とかに比べると、やっぱり個性としても弱いだろうっていうふうに思うわけね。で、いやーって思って、まあ、してほら、邦画ってさ、多分予算がない中で、ハリウッドに比べるとない中で、ずっと、一部こう、奇抜な発想っていう、こう、割そこで勝負するようなとこもあるかなと思って、ざっと思い出してね、ざっと総括しちゃうと。で、その中で言っていくと、なんかな、全部は見てない。最近のいいのかもわかんないけど。で、だから、たけしさんがね、その俺の映画日本じゃ当たんねえんだ、アウトレジャー別でしょうけど、言ってたけど、やっぱもうなんとなく触れてるようなもんだから興味ねえんだよ、きっとこっちからすりゃさ、やっぱいいよっていう話で。だけど、やっぱ外人さんから見りゃさ、やっぱこういいって言わざるを得ないっていうか、言いたいっていうか、こうオリエンタリズムっていうんですかね、西洋から見た東洋みたいな神秘さみたいな感じじゃないかなって、古いけどね、多分この話古いんでしょうけど、評価の仕方として。 で、まあそういうこともあるんじゃねえかっていう。そうするとじゃああれもどうなんだと、あの人なんとか直美、萌えの須作うーちゃんなんだっけか、川瀬直美とかもね、いいのかどうかっていうのは分かんないですよね。これやっぱほら、どこの国にいるかっていうバックボーンを背負ったことによって見方ってもしかしたら変わる可能性もあるかなって思うわけで、ね、まあ、あ、こっちからしてってあるでしょうね。あるんじゃないですか、こっちから見てっていうのも。例えば評価が違うっつうんで、やっぱ国っていう概念でくくりたがないんだけど、やっぱ個人ってことで結局最終的には行き着くんで、人それぞれってことになるんだけど、でも人それぞれって言い出すと切りないからっていうところもあるわけでね。で、あれなんかそうですよね。俺なんかは聞いたところによるとだけど、小さな声のメロディーなんかは割と日本ではすごく人気があるって話聞きましたね。あ、向こうじゃそうでもねえっていう。なんか結構いくつか昔はそういうのがあったみたいです。外人さんは嫌だなと思ったけども、結構いい。あれとかもそうじゃないですか。ミュージシャンもあるかね。なんだ。アメリカじゃ人気ないけど、イギリス、日本じゃジャミロクワイ人気あるとかね。あと、あれもありますよね。逆も。例えば、オズなんかは割と海外の人が好きって言うっていう、海外ってくくりもちょっと乱暴ですけどね。そういうこともあるんだね。あと、ゴダールもそうだ。前に聞いたのが、フランスの人なんか見たくないんだってさ、もう、やだよ、あんなやつ。ね。今はわかんないよ。俺がシネマ通信見てた当時の話ですけど、だからフランスでは新作が公開されないとかなかなかやんないけど、日本では結構ヒットするって、まあその筋でヒットですけど、ヒットでしょうけどね、っていう話とか聞いたりするね。なんかあとヨン様とかもそうか、韓国じゃもう割と日本じゃいい話聞いたりしたな。もうヨン様が流行った頃、韓国じゃもう今割と落ち着いた人気だけど、日本みたいなブームじゃないって話をなんかちらっと聞いて、ふわーんと思ったね。だからそういうのあるんでしょうね。いや、で、そうで、あ、そう、エレベーターの作戦があるんですよ。ね。で、それが、俺、それ借りるつもりでいたの。でも、いや、偉いですよね。先週も言ったように、俺の大好きなトニー・スコットのリベンジがあるわけですから、渋谷の伝えには。で、エレベーターの作戦がねえって話になったら、あるかなと思ったらないわけですよ。いや、困ったなって、すっかり見るつもりでいるの。で、今、新宿で確かちょっと前までやってたんですよね。その恐怖の報酬に合わせて一緒に何かやってて。いや、見ようかなと思ったんだけど、興奮してる状態じゃないですか、こっちは。だから、劇場でせっかくだから見ようって思うけど、俺、LA 大捜査室ずいぶん前に見て、あんま面白くなかったなって印象があるんですよ。でも、大人になって見返すとさらにいいって映画って結構あるじゃないですか。それこそ、だから、フレンチコネクションのウィリアム・フリードキンだけど、フレンチコネクションなんか大人になって見てももっと面白く感じたわけ。あ、で、いろいろ、まあ、逆もありますけどね、何度もそうは言えるんだけど、大人になって見てて、エンゼルハートもそうよね、この間言った。この間って半年前の話してますけど、俺の今年ナンバーワン映画はそれじゃないかっていう説がね。でも、やっぱ、やりたいのはね、それこそ今年はダレ・アロノフスキーにハマりましたよね。やっぱりいいんだってなったわけでしょ。で、マザーって見るたびに、そのある程度のものは、まあ全部順番通りは追えないとしても、ギャーッとそのマザーに連なるまでは見てったわけじゃん。ギャーッつって言ってさ、そういう見方いいね。で、それやろうと思ったのはクリストファー・ノーランなんですけど、で、僕この人はね、長編作品プレステージ以外見ちゃってるんですよ。だからこう、いや、だ、ね、新鮮味っていう点じゃさ、いや、再確認ってことはあるけど、別にバットマンだってダークナイトだってすごく好きな映画だから、別に、まあ、いいんだよなっていうことなんだけど、そう、でもね、そういう見方したいでしょね。で、そういう見方したくて、去年やったのは市川淳でしたよね。それやったのは、去年の今頃ね、淳を見る回っていう回を大ちゃんとずっとやって、もうひたすら市川淳見まくるっていうさ、で、ね、兄弟喧嘩もよくしましたし、まあ、大ちゃんだいたいブチ切れてたんだね。いい加減にしろっつって言って、なんだつぐみっていう風に怒ってたけどね。いや、まあ、そりゃなって。うちは見ましたか、つぐみは、劇場版は。どうでしたか？おい、小説好き。俺も小説好き。俺もね、うん。実写になるとちょっとね、マキセリフォーが少し寒いんですよね。慣れますよね。ちょっとで、ね、順調子乗りすぎなんじゃねえかっつうとこでね。うん。 難しいですよね、思い入れがあって。原作に思い入れがあって映画がつまんないっていう風になると、あんなカレーナがそうですよね。そう、あれは僕も原作のファンですからね。とっても面白かったな。とっても面白いっていうか、なんかいいんですよ。サクッと読める。そう。僕はキッチンちゃんはどうもよく分かんなかったんだけど、今更30年前の話することはないんですけどね、そんなね。で、そう、それがあってね、だから、エレーター操作戦見たいなと思って、でも買うのはちょっとねっていうところですよね。でもね、見たい見たいと思ってると見れるようになるんじゃないかっていうのは、最近、イフもしもがほら、DVD がね、ツタヤさんに置いてるっつうんで、ずっと自分がその映画に興味持ち出した頃、15歳ぐらいに昔の映画っていうふうに調べた時からずっと見たかった映画でしたから、それ、まだ見て、そうなんですよ、まだ見れてないのを見れる。で、あと、これはちょっとツタヤさんにちょっと文句あるんだけどね、10億ドルの頭脳という、そのマイケル・ケインの、映画が、またこうリバイバルというか入ってるんですけど、その昔懐かしい名作みたいなやつで、だけどその前の作品が2本あるんですよ、これシリーズもんでね。でその2本もぜひ隣に置いてもらいたいなっていうところで、ただ10億ドルの頭脳に関して言えばケン・ラッセルという監督さんが監督ですね。でこの人は恋する女たちって作品でアカデミー賞を多分と、あ、主演女優賞を、まあ、女優さんが取る。でいや女優じゃないかって言ったって、ある程度作品の評価も高くないとなかなかそこついてこないかなと思ってますから。でそれは評価いいかなと思ってる。あとマーラーとか、あとゴシック合ってないかもしれないでとか撮って、割とちょっとこう癖のある監督さんという風なのかな。であと僕が印象に残ってるのはキャスリン・ターナーと、アンソニー・パーキンスが出たクライム・オブ・パッションっていう映画があってね、それなんか結構印象強いんですけど、それの監督さんっていうこともあって、ケン・ラッセルってやっぱ一部じゃやっぱり結構ファンがいるのかなっていう風な。それこそあれですね、最近亡くなっちゃいましたけど、ニコラス・ローグとかそういったとこと近いのかなっていう。いいですね、イギリスの監督さんって名前出すだけでもね。ジョセフ・ローシーって言ったってこの人はアメリカ人だからって。いやー、ちょっともう少しこうさ、なんかこう、方用問わずよ、ジャンル問わずもっとガシガシガシガシ話せたらいいと思うからね。来年はね、開拓してなかったジャンルに触れるってのは俺の一番の喜びでありますから。で、ミュージカルって微妙なとこなんだよね。ミュージカルは好きだからさ、俺やっぱり。何が好きだろうって今日仕事しながら考えたら、レミゼが好きなんですよね、まず。あれも、潔かった。潔いミュージカルってのは、シェルブールの雨傘とかレミゼのこと言ってるんですけど、他にもいろいろあるでしょうけど、もう全編歌しかありませんっていうさ、セリフがないっていう、そういうのはいいなと思うんだけど、レミゼなんかね、レビューでも言いましたけど、映画はとっても素晴らしいね。ヒュージャックマンが出た、ミュージカルのね。原作はろくでもないけどもっていう話いつもするんだけど、原作はあれ読もうと思ってる人いてもやめ止めた方がベターでしょうね。あれやっぱ全4回読んだってもう本当にあくびしか出ないから。でそうね、まあそういうことあってね、ちょっとやっぱね、やっぱ常々言ってるようにもう文化ですよ、文化。来年はね、そうで、あと気持ちをタフにする。俺ね、うーちゃん最近繊細すぎるんですよ、ちょっと。やっぱね、てめえぶっ殺すぐらいも笑えるぐらいの男になりたいっていうふうに思うわけ。ちょっとね、ふとした時に疲れたりすると言葉が引っかかるんですよ、どうしても。昔からですけどね、相手の。俺ね、やっぱこれは俺に原因も半分はあるだろうなと思ってますよ、これやっぱりね。だから、でも今年は騒ぐって方法を身につけましたけどね、やっぱ嫌だ嫌だっていうさ。でもそれでうまくいかないことあるんで、なんかちょっとね、来年は気持ちを強くするね。これね、打たれまくると強くなるんじゃないかと思って、ついドラゴンボール好きですからね、サイヤ人ってこうやられればやるほど強くなるでしょ。あともしくは相手バカにするか、達観しちゃうっていうかさ、どうしたらなるかなと思うんですけどね。知りたいですよね、これ。で、一番気をつけなきゃいけないのは、それはね、って教えてくるやつってのは気をつけなきゃなんないだろうなと思った。それは本当、あっち行けって話で。そうですね。まあ、繊細さも併せ持ちつつ、 その鉄のこう盾も手に入れると鎧も手に入れたいっていうことですよね。頑張ろうってことですけど、まあそれしかない。いつもこのレビ、あの1週間の締めくくりは頑張ろうってことはありますからね。そんな感じで終わりたいと思いますけども。あとなんか気になったこと。25日は誕生日じゃない。何の日ですか？降誕祭。いやー、なるほど。なんなんでしょうね。いつも言うようにね、超人になりたいんですよ。超える人ってね、スーパーの人ってことですけどね。これ、伊丹十三の映画じゃないよ。スーパーの女じゃなくてね。で、ね、つまり、いや、最近考えたな、その、ほら、ニーチェの言う話いつもするじゃないですか。その、適当な引用だ、これね。つまり、その、超人っつうのは、そのね、優れた人間っつうのは、その、世俗のいろんなややこしいことなんか巻き込まれちゃダメだよってことを言うわけですよ、ニーチェっつうのは。で、キリストの関連の話で言えば、キリストはすごく評価するけど、キリスト教ってものは嫌だったって話があるじゃないですか。まあ、キリストが作った宗教だから何とも言えないかもしれないけど、でも、神の言葉を受け、ね、こう、広げたってことで言えば、キリストってある意味、インスタのインフルエンサーみたいなもんでしょ、だから。で、すると、なんでキリスト教ダメかって、そのルサンチマンっていうさ、そのね、弱者の人がこう、超人なんだ生意気だって引きずり下ろす感情に光を与えちゃうっていう風にニーチェ解釈したって言いますよね。っていう話を聞いたわけ。すると、俺は常々その超人でいたいって思うわけですよ。ね。あね、中二病という風に言われるやつね、いつもね。すごいその、世俗のこと、だからニーチェったらそういう世俗のことをいつもディスるっていう印象があるわけね。俺が読んだその哲学のこう概要みたいな本でいくとさ。だから好きなのは道徳の話にいつも半年に一回話すやつ。道徳ってその弱者のためのものだっていうことを言うわけですよね。こう、自分が怒ったんじゃなくてこう、なんか失礼なこと言ったらこう、モラル違反だからお前それは失礼だよっていう風に怒るっていう、こうほら。まあ、道徳っていう、こう、大多数が共通するものを、こう、バックボーンにして、こう、自分を語るっていうのは、それずるいじゃねえかってことを言うわけでしょ？言ってると思うわけ。だから、いやー、ね、いや、皆さんね、何もそんな年内最後の放送でね、そんなに暗い話することねえじゃねえかってこともあるんですけど。じゃあこれがいいとこでしょで、ね、この紆余曲折してうーんってなるところがさ、いやまあだからまあ、まあ、いいことあれば悪いことあるってことですね。つい先はどうもダメですね先生と気持ちなってまあいいえ、じゃあもうそういう感じです。あと一つちょっと噛みついておきたいのが、あの立川談志さんの弟子のあの人何でしたっけ、志らくさん、篠介さん、篠介さんはまあいい人か。あの映画評論家の談春じゃないくて立川談春、立川談春で入れたら他の人検索しましたよ、志らくだ。でよくわかんないんだけど、そしたらだけどツイッターディスられてんだってよく、あのね、あの映画好きな人ですね。でツイッターとかでよくディスられてるらしいんだね、喧嘩よく。そうで、すと偉そうになんだって言われたら、志らくさんがいや実際偉いんですって言うわけ、自分はね、18人弟子がいて、芝居を20本作ってね、で放置賞だかなんだかに4回も自分は賞をもらってんだっつって、実際僕は偉いんですっていうわけ。なんか談志さんっていうのは素晴らしいっていうか面白かったけど、なんか志らくさんってやっぱなんかこう言ってもなんかいちいち鼻につくなと思って、なんかあんま好きじゃないですね。なんかわかりますね、なんかこう、なんか大師さんほどなんかこういちいち噛みついたりしないからしてんでしょうけど、なんかそこに歯切れが、なんかいやお前なんだよっていう、大師さんのこともよく知らないよ、大師さんのことは。でもなんかいやわかんない、それたけしさんがいい、 太田光がいいっていう風に言ってる人だっていうところで聞いてるっていうことも俺の中であるかもしれない。だけど変なヘリクスいつも言ってさ、うんうんと思って聞くじゃないですか。あの前田中さんが言ってたな、爆笑問題の田中裕二が、大佐って顔はかっこいいって言ってたんだね。でそれ太田さんもそうだそうだっつって言ったんだよ、確か二人でそう言ってたんだよ。結局顔なんじゃねえかって気がするのね。結局そのいい顔してるいい顔してる、やっぱこう味のあるさ、なんかそういい顔って声がいいでしょ、なんかで理屈をこねるじゃないですか。でやっぱ落語なんかもうダメなんだみたいなことも言ってたわけでしょ。でもそこにやっぱ自分いる、いっちゃうってことも多分言ってるような気がするわけさ。なんかあと大地さんの話ってなんかこう突っ込みどころがあるですよね。なんかこうさ、で志らくさんは包丁映画賞でもね、弟子18人もいてって、それにいちいちヤフーのコメントなんか悪口したら書いてないかなと思って見てたのよ。そしたら弟子18人っつうのは、まあ、あなたにとっての話だからそれは世間に関係ないしっつっていう話してて、誰かがで芝居やったとかっつって言ったって別にあんたの勝手でしょっていう風に言ってるわけ。あの映画賞取ったから偉いなんて言い方がもうやっぱりっていう風に言ってるわけよ。ねえ、でも分かるね、気持ちとしては。お前がうるさいっつのも分かりつつもね、やっぱいちいち喧嘩してる、まあ喧嘩ふっかけられたから男志らくさんだって言ったってことなんでしょうけど、なんかやっぱ志の輔さんはなんか分かるけど見ててもいいなって思いますよ、ガッテンガッテン言ってね。でも談春さんとか志らくさんってなんか言うま一つよく分かんないね。で落語いいよって言ったって、いや落語実際生で見て面白いと思ったよそりゃ。だけどやっぱ一時期言ってね、とっても平治さんとかさ、特にあれだやばいな、やばいな、あのやばいとこないけど、俺3回 見に行って、そのうちの2回は大志さんの、志の輔さんの弟子ですからね、俺立川流にケチつけてんだこれ今。まあいいや、まあそれいいんだ、俺の放送聞かない。ね、俺の放送聞かないだろうから。その人ね、志らくさんの話だからね、これね。なんかこうユーモアとして、なんかちょっと違うのかな。なんかこう大志さんってやっぱ全部ふざけてるような、こう怒ってるような、志らくさんってなんかしゃに構えちゃったような感じして、なんかこう、なんだバカ野郎ってこう言いづらい感じがしちゃうね、つい。まあいいや、とかなんか落語見たことねえしなって、まあ、でも落語うまいからって何言ってもいいってわけじゃないですけどね。それ人間性と表現別だって常々言ってるわけですから、やっぱ結局顔なんじゃねえかと。でもそう、最近大ちゃんよく言ってました、結局ねつって言ってね、ユニクロ着たって結局やっぱかっこいいやつが着ればかっこいいんだ、ダメなやつが着ればダメなんだってよく言ってて、何着たってそうだぞつって言ってて、300円 T シャツ着たってかっこいいやつが着りゃかっこいいよ、ダメなやつが着たって5万の T シャツだってそれはダメなんだっていう風に言ってて、元も子もないって言ったらこのことなんでしょうけどね。でもそんな感じすんな、まあいいや、というわけで、こんな感じの僕の1週間でございました。なんか年内の最後の放送が志らくさんの悪口とはちょっとなんか嫌なんだけど、まあこういうことでしょう。来年も頑張りますんでね、来年も多分この放送続きますんで、ちなみに来年で、毎週やるようになって8年目で、来年に入って、ラジオこの放送が、不定期でも始まってから11年目だそうです。11年ね、一つのことやってって大したもんですよ。でこの間3人で感慨深いねって言ってて、俺がそうだよねって自分で言いたがないけども、そんな1000人も1万人も聞いてるような放送じゃねえのにさって言ったら、うーちゃんがそれ前に振り返った時も言ってましたよっていう風に言われて、2、3年に1回そのこと話すみたいね、僕はやっぱね。毎年でしょうね、半年に1回ぐらい。いや、で、来年の5月になったら、いや、毎年やるようになって、これで8年目、つって言ってね。いや、絶対ね、また同じ話するんだ。もうしょうがないね、これね。というわけで、こんな感じで僕の習慣でございました。はい。続いては、デビュー 2.5 キロ、インダハウス。
新しい情報。それは常に我々の身近にあるもの。デビュー 2.5 キロ。
はい、というわけでレビュー 2.5 キロインダーハウスでございますけども、そう、ダンシュンさん、志らくさんの話で言えば、 映画って誰でも見れるじゃないですか。でウィキペディアがあって本読んでつって言ってそれで十分じゃないですか。で、まあ、喋ったりわげっていうことに関して言えばね、まあ、難しいんでしょうけど、どうもその歌丸さんにしてもその町山さんにしてもね、志らくさんはよく知らないけど、まあ町山さんも歌丸さんも知らないけど、なんかね淀川ガールみたいじゃねえなっていう不満があるんですよ。淀川さんってなんか見てると話聞いたりしても、もう法要問わず、なんかこうヨーロッパだろうがなんだろうが対策だろうがなんだっつうことやってくれたわけだ。それおすぎ、あピーク、おすぎさんもそうですね。で、あのそういう人たちを見て育っていると、なんかヒッチコクされて、もちろんそれ素晴らしいけども。まあ、俺がもう知ってるからね、ある程度見てるからってことあるんでしょうけどね、なんかこうぐっとなんか全然知らないところに連れてってくれる人じゃねえって印象があるんだね。みんなが見てる映画後追いで行っちゃうっていう感じがして、町山さんなんかも俺が見たいなと思ったら必ずあの人引っかかってくるんだけど、でもアンゲロプロスどうだって言った場合ってあんま引っかかってこないですよ。で、まあ、アンゲロプロスだけ例に出してもきりないからね、映画監督もたくさんいるから。でもなんかこう知性を感じないんだな。なんかこう、まあいつもバカ野郎あの野郎ぐらいしか言えない俺が言うのもなんだけど、いやこの人に頭上がんねえやっていうようなさ、まあ歌丸さんの話芸は素晴らしいでしょうけどね。俺の某一緒にやってラジオやってるあの前面が言ってました。いやーまあねーって言って、なんかうるさくねえかっていう風に言ってる人もいましたね、誰とは言いませんがね、そういうわけであちゃいちゃいねえかって言ってますけどね。今日で1本目来ました。監督さんがジョージ・キューカーで、主演がジュディ・ガーランドとジェームズ・メイソンで、スター誕生ですね。はい、あスター・イズ・ボーンというわけで、今レディー・ガーガーのやってるスター誕生を見に行こうと話になって、それのリメイク前の作品ですね。で、正確に言うと、これも今僕が紹介する1954年の映画もリメイクなんですよ。まず一番最初は1937年にスター誕生という、映画があって、で、それのリメイクを僕が今回紹介するスター誕生でして、その後78年、70年代にも、バーブラ・ストライサンドとクリス・クリストファーソンという俳優さん、確かね、で、リメイクがもう一回されて、で今レディーガーガーがやっているスター誕生は4度目のリメイク、あ3度目のリメイクということになるんですね。4回目の映画化で、そうで、一応まあそのスター誕生を見に行こうって話を彼女としてたんですよ。俺が見たいからちょっと一緒に付き合ってくれっていう話でね。で23日に行ってきたんですけど、その前日に借りてスター誕生ちょっと見ておこうかなと思って、やっぱ存在はなんとなく聞いてるじゃないですか、この映画ね。でいやバーブラ・ストラーサンドの流れあればそれ見たのかもわかんないけど、それがなくてさ、で DVD はこれだけあったんでスタヤさんで借りてきて見たんですよ。でなかなかいわくつきの作品といったらあれなんですけど、監督さんのジョージ・キューカーという人はこれはなかなか難しくて、この人あれなんですよね、あの僕が人生で一番嫌いな映画の一本であるのマイ・フェア・レディの監督さんなんですよ。でそれで、まあ、終わった後にジョージ・キューカーって、ああ、そうだったかってこと分かったわけね。分かったんだけども、っていう、だっけ、で、ガストって俺見たら、ガストは見てねえかな。まあ、とにかく、そこらインパクトが強いわけ。もう、マイ・フェア・レディって始まって5分ぐらいで、嫌だって頭抱えた映画だからさ。で、オードレイ・プパンって人は、決して芝居うまい人じゃないんでしょ、きっとやっぱり。で、まあわかんない、詳しくは見てないけど、こう流れでザーッと追っかけて見てるわけじゃないから、ヘップバーン像ってなかなかちょっと俺の中でうまく立ち上がんないけど、浮かび上がんないけど、でもどうかなと思ったんだけど、今回のはまあストーリーを話すと、ですね、エスターという女の子がいるんですよ。でノーマンっていう男がスターでいるのね、ノーマンって。でそのノーマンがもうすごいハリウッドスターでさ、なんかショーみたいなのやってんだよ、そのなんか映画ショーみたいな。でそこでエスターが歌歌ってるとこにノーマンがこう酒飲んでこう入ってきちゃうわけ、そこに。でそれをエスターがこううまいこと歌の中こう組み込んじゃってフォローするんだよ。でそれからノーマンがすごいエスターのことを気に入ってさ、話うろ覚えだけどね、俺レディーガガの方とごっちゃになってんだけど、で この柱にさ、ハートなんか書いちゃってさ、ね、君名前なんつうの、ずっとエスターつって言って、じゃあ、ノーマンと N と E ってハートの中に書いて、ギャジュリフィでピーって弾いたりするわけ。ね。で、それで、エスターの歌を聴くんですよ。あ、その後、飲んでシラフになった後、彼女の歌素晴らしかったなってことに気がつくわけ、ノーマンが。そうそうそうそう。で、今日お店に出るんだよって話をエスターがするんで、でその店に辿ってそこにいないってなったら別の店行っているかもしれませんよって言って、そこでまた改めてこのジュディ・ガーランド演じるエスターの歌を聴くわけね。でまあ映画、その前に話すと、映画見ててまず始まってグワーッグワーッてなってさ、でジュディ・ガーランドが歌歌うんですよ、踊りながら。歌がむっちゃくちゃうまい。あのね、素人の俺ですけど歌うまって思うわけ、聞いてて。声がすっごい大きくて、もういや、DVD だからなってもいないけど、いや、こりゃうめえな、踊りながら。しかも偉いね、ジョージ・キューカー。まあ、その当時の表現の制約、大ちゃんが言うには70ミリで撮ってるだろうっていう話で、多分わかんないです。カメラも大きいんじゃない？で、しかも昔の映画だろうからね、その技術的な制約取るよくわかんないけど、基本的にはもうカメラカット割ったりできないはずですよ、きっと。あんまりやらない方がいいのか、動かしたりはできないね、きっと。やっぱり動かすってなったらマルチカメラっていう方法を使って、もういろんなところで撮るのか、もうこの時期にはそういう発想があるのかわかんないけど、でも基本的にはその構図って言ったら、その構図で基本的にこのジュディ・ガーランドを追うんですね、基本的に。この映画があって、まあ多少の動きはあるにせよ、そうするともう、まあ、カット割るにしてよさ、基本的にそこ嘘ないわけで、嘘って言い方やだけど、映画って嘘なんだって話先週したけども、つまりこう、全身見れるわけ、踊ってるとこ、歌ってるとこ、ね。そうすると、この間見たクイーンのバカバカしい映画ありましたね、どうでもいい映画。あれなんかただ口パクだから別にどうでもいいわけ。CD 聴いてりゃいいやって話になるな、あっちは。でも、こっちは多分ジュディ・ガーランドその場では歌ってないんですよ。多分この曲、映画のために吹き込んだわけでしょ、この曲を。やっぱそれって全然物が違いますよね。ただのモノマネと。モノマネ言ったら、いやいや、演じた役者さんに悪いけど、クイーンの俺好きじゃないからね。で、そしたら、もうそこで、もう喜んじゃう。もうララランドのオープニングで泣いた男だから、もう人が歌って踊るってだけで泣けちゃうわけ。しかも歌が上手いと来てるね。で、あと、ノーマンが、ね、彼女の才能に惚れ込んで、ボッカースターになるから、急いでそのバンドやめろっていうふうに言うわけよ。ね。で、その後、ノーマがその提案するにもかかわらず、彼女、いやどうしよう、だって自信がないの、顔がまずいしっていうわけね。そんなことないよつって、こうその後なんか映画撮影になって、ノーマン一回離れちゃうんです、そのエスターの元。それからエスター、エスターって気になるわけ。エスターの才能素晴らしい、エスターの才能素晴らしい。その後ハリウッド中のね、住んでたアパートどこだっけって探し回るわけ、エスター、エスターのこと。でスタッフに聞いてさ、でそのノーマンが本当にその彼女の才能に惚れ込んだって伝わるわけね。いいシーンが、いいセリフがあるね。君の夢は何だっていう話聞いたら、私の夢は歌手になってね、自分のレコードが、そのジュークボックスが並んで、でいろんなショーをすることが私の夢よって言ったらね、それは間違ってるっていうふうに言う、ノーマンが。その夢は小さすぎるっていう風に言うんですよ。君はもっと大きくなれる人だ。ね。そんなさ、俺これ泣いちゃうよ。自信のない人、次に絶対大丈夫だから、絶対大丈夫。僕は絶対に君を、その、何かそのスターになるきっかけを作るよってこう言い続けるわけ。それってとっても気持ちがいいもんだ、見てて。ね。しかも、すぐラブじゃないんですよ、これって。ハートのマーク書いたって、よったさ、先に書いてるからね、それね。まず、ノーマンがとっても重要なことって、才能に惚れ込んでるってことで、まずは。ね。すぐエッチしたりしないわけ。そことっても重要かなって思う、この映画において。で、いや、意地悪なやつでエッチの表現ができないから、そういうこと言ってんじゃない。男女の匂いはしないということ言ってるわけ、俺は。で、それで、また偉いのがね、その後ノーマンが勇気づける人、その後エスターって一回離れた後、自分自身でもバンドやめるわって決めるわけよ。で、エスター自身でも自分で一歩踏み出すって嫌だけどね、なんかそんな新興宗教とかなんかフロムエのタイトルみたいな、そういう発言好きじゃないけど、でも実際自分で決意するわけよ。で、 いざ住んでたアパートようやくたどり着いたってもそこいないってなったらどうやって探すかって言ったらエスターが自分で得た仕事の音声テレビでなんか人形の吹き替えのやつの歌を歌ってるとこ聞いてノーマンがあ彼女の声だってわかるわけ。これってとっついで、まあ結局ノーマンがスターのそのきっかけを作ってね、なんとかうまいスタジオにかは潜り込ませるわけさ。で、ちょっとプロデューサーなんかね、に話させたって、なあ、いいよっていうふうに言うんだけど、俺がなんとか話段取りつけるから、ね、エスターすぐそばで歌っててごらんっていうわけ、なんかスタジオの隅でつって言って、プロデューサーの部屋の窓を開けてさ、そうすると、なんか歌聞こえないって言って、いい歌なんかそれより君と僕の話だってプロデューサー言ってると、この歌気になるねって言ってそっからこう拾うわけですよ。実際直接何かこれ彼女だよって言って紹介するわけじゃないわけ。そういう細かい積み重ねかもしれないけどそういうとこがさこの映画来るんですよ。でところどころ歌うで長いんだこれが181分あるのねオリジナル版っていうか。で今回僕が見た版って一番最初は154分のバージョンで公開された150分のバージョンで、で80年代にやっぱこの映画人気あるんでしょうね。スチル写真を利用した176分版ってのが作られたわけです。で、僕今回多分そのバージョン見てるんですよ、それね。だから途中でいきなり写真だけのシーンっていうのが入るんだけど、こうするとね、いや、そのつまんない電気なんかお断りだと、ね、インビクタスなんか嫌いだっていうふうに言ってるでしょ？ね、価値としては認める。勉強にはなるけど嫌だよって常々言ってますよね。そうするとさ、スチル写真だけで構成したシーンっていうのがね、少し違和感あって俺はそれはそれでいいんだよ。いい！アルベン・ロレンスのほら、ね、レイプされたような、虐待されたようなシーンだって、窓をそっと開けて唇のアップっていつも言うでしょ？で、素晴らしいんだってこと言うじゃないですか。そういったところにちょっと繋がってくるような気がするわけね、俺結果的には。で、スターになる。スターになるんですよ、エスターが。しかし、ノーマンは、エスターのスターになったと引き換えに、ノーマンは今度逆に落ちぶれていっちゃう。今まで散々好き放題やってたから、だんだん周りがもうお前なんか撮影呼ばないよって話になってきちゃって、スタジオとの契約も打ち切られちゃうわけ。ね。そしてノーマン腐っていっちゃうでしょ。そうすると前ずっと酒を飲む人だったのよ。で、撮影でもトラブル起こしちゃってってことがあったらしく。で、エスターがこう、海外しくさ、海外しくって言い方ってのかな。支えるんだよ、そんなノーマンを。酒飲んで病院入るわ。で、病院入った後はなんか昔マネージャーだった、スタッフだったやつに、もうお前なんか落ちぶれたなって急に手のひら返されて言われたとこを殴り合いになっちゃって、それからまたさらに酒浴びるように飲んで家飛び出して、ね、警察に捕まってさ。で、結局、ノーマンどうするかっていうと、ね、そのプロデューサーとエスターのやりとり聞いてるわけ。で、プロデューサーもずっとノーマンと一緒にいた人よ。ノーマン再起を促すために、エスターから頼み聞いて、もう一回撮影しないかなんて言っても、ノーマンはプライドがあるから、いや、他の映画のプロジェクトがあってね、って嘘ついちゃうんで、そこで。ね。で、そのプロデューサーとエスターが話してるんだよ。で、それで窓が開いてて聞くわけさ、ノーマンが。そうすると、プロデューサーが言うわけ。彼だってやっぱずっとノーマンのこと好きだからね、言いたがないんだろうけど、やっぱエスターには言いづらいけども、彼はもう抜け殻だよっていうことを言うわけ。もう彼は再起ができないだろうってことを言うんですよ。多分すごくプロデューサーだって辛いと思うよ。でもエスターのこともすごく好きなんでしょ。エスターがもう引退する、これ全部ネタバレで喋ってますね。それを聞いたノーマンどうするかっつうとさ、ね、部屋から出てきてもう一回シャキッとしてるわけ。いつもの明るいノーマンだ、酒散々浴びる前に飲むような。で、いや、これからはこんなことやってあんなことやってこういうことやってこうよって言ってね。で、いつもエスターが歌を聴かせてくれるわけですよ、ノーマンのね。それは僕の1000倍特許だみたいなこと言うわけね。僕のためだけの歌だなんて言ってて、家中にまた歌が溢れるような家にしたいんだなんて言ってるわけよ、ノーマンが。でもエスターが、なんか火事かなんかでちょっと離れた時に、ノーマンすぐそばの海沿い行ってね、自殺しちゃうんですよ。もうエスターにとって自分は重荷であるっていう風に思って、死んじゃう。それがもう泣けるんですよ。で、さらにうまいのはね、ダニーっていうずっと一緒に楽団でついてた男が、ね、最後エスターがまたなんかこうショーの式典があるなんて話、ショーかな、式典があってチャリティーのショーに出なきゃって話で、 でもうずっと塞ぎ込んでるわけでさ、そうするとダニーが怒るんです。そんなエスターを見て、君は彼の気持ちを無視してるっていうふうに言うわけですよね。君は彼が世の中に残した最高の贈り物だっていうふうに言うの、エスターに対してね。で彼は全部自分の大事にしてきたものを壊してきたと、自分で。だけど君だけは壊したくなかったんだ。彼は、君はそんな彼の気持ちを無視していいのか、僕はそんな君を許さないって言うんですよ、エスターに対して。でまたそれでエスター決意してショーのとこに、会場に来ると、一番最初にあったあのハートのマークが書いてあるそこの会場なわけですよ。そこでエスターがまたショーに、式典に立ってね、最後歌うのかなと思ったら、彼は私の夫ですって、そこだけで終わっちゃう。そこでガクッとくるんですけど、最後歌ってくんねえのかって思うんだけども、そこの一連の最後の30分の流れ、ダメだ皆さん、息ができないの、もう、2時間かけてその夫婦の関係性の紆余曲折ってのを描いてるわけよね。で結婚するって言ったって、映画が始まって1時間ぐらいよ、こうお互い仕事がうまくいってるね、楽しいね。でもそれがノーマンがやっぱこのエスターの期待を裏切ってっちゃうっていう中でもさ、途中でエスターやっぱプロデューサーにもはっきり言うね、彼のことを嫌いになっていくのが怖いって、こういう風に言うわけなんですよ。素晴らしい映画だね。これ嫌いってやつは頭がおかしいから話せないね。人間としてそいつは感性がどうかしてると思う、俺は。この映画嫌いってやつは、いや長いとこあるよ、確かにのんびりしたとこあるかもしれない、でもそういうことじゃねえんだ。2時間50分、3時間あってジュディ・ガーランドずっと歌うんだもの、それは素晴らしいですよ。他の人って多分歌う権利ってのほとんど与えられてないでしょうね、この映画って。ジュディ・ガーランドがもうずっと歌ってくで、この撮影でトラブルを起こしていくっていう姿っていうのは、皮肉なことにね、多分これジュディ・ガーランドの姿にも重なっていくかなと思いますね。ジュディ・ガーランドの経歴っていうのを調べると、すごくオズの魔法使い出てますから、この人は。で若い頃からスターになって、ミュージカルスターで売れてっつだけど、やっぱその間にやっぱないろんな私生活のトラブルってなったらしく、この人ずっと覚醒剤をずっとこう薬をずっとやってきてっていう人で、結構若くして亡くなっちゃうんだよ、46だかそんぐらいで。このスター誕生の15、6年後には亡くなっちゃうんですよ。で撮影でトラブルを起こしてたってのは、このスター誕生の時も確かそうだったのかな、ジュディガラの。わかんない、正確な引用じゃないかもしれないです。ちょっとこの辺調べてもらいたいですが、各自。だから、その辺のやっぱ映画の面白さよね。きっと、そのノーマンの姿って皮肉なことに、ジュディガラの姿でもあるわけかもしれないっていうふうに思うとね、映画って面白いなと思うね。で、ロマンチックだね。その、やっぱ、昔のね、やっぱ70ミリのこう大きい絵っつうのかな、大ちゃんが DVD の画質の荒さはあるにして、やっぱ絵が深いっていう言い方してたね。俺はカメラ撮んないからそんな言い方ってよくわかんないけどね。で、あとやっぱりほら、スタジオで、このエスター、ジュディ・ガーランドが歌うとこで、旦那さんが見に来てね、ノーマンが。で、そこで全部生バンドだね、当時の録音ってきっとね。で、オーケストラみたいな連中がチャーってやってる中さ、ちょっと感想みたいなところになるさ、スタジオの片隅でさ、エスターとノーマンがちょっと喋り合うわけ、語り合って、そこに録音技師の人がね、そっとこう、ミキサーみたいな人がそっとマイクを落とすんで、そこの下に。で、そしてで、スタジオで収録終わったねっていう話になると、その録音技師の人がね、意地悪して、ね、いたずらしてさ、その二人の会話っつうのをスタジオで流すわけ。そうすると、ノーマンがエスターにプロポーズしてるとこの音声ってのみんなで聞くわけよ。で、恥ずかしいなって言うんだけど、かわいいの、そういうシーンも。本当にね、なんか名シーンが散りばめられていて、これ本当に素晴らしい映画。年末のクリスマスプレゼントになりました。とってもネタバレで最後まで喋っちゃってますけど、でもそんなんのこの映画全然吹き飛ばしちゃう。本当そのシーンの作り方ってやっぱ昔の方が丁寧よね。本当一枚の写真見たら切り取ってもなんか決まりそうな。やっぱそういうとこで、いつも言うように構図ってのは基本的にはもう昔の映画の話に関してだけど、話聞いたところによると、もう決まった構図、決まりの構図ってのは結構昔からあんまり変わってないなって話も聞いたりしたことがあったから、 うん、やっぱかっこいいっすよ。それでもやっぱこの映画って。何もかっこいいって言うと何もアクション映画ってザンザンっていうことじゃなくてね。で、さっきみたいに繰り返しになるが、やっぱその素晴らしい歌よね。その感情の爆発ってダイレクトな感じね、歌っつうのは。いやー、とっても素晴らしい。もう98点って言ったんだけども、のんびりしたとこあるって言ったんだけど、やっぱ終わってさらに評価が高まる、もう100点って言ってもいいでしょうね。ケチつけようがないです、この映画は。最高の映画、ぜひ皆さんね、泣いてください。本当にもう、頭が下がる、ジョージ休暇、俺が悪かったって感じになるけど、なりましたね、これは。で、私はこれでジュリー・ガーランドにハマり、オズの魔法使いと、フレッド・アステアと共演したイースターパレードという映画を早速借りて、できれば近々見たいっていうふうに思ってるわけなんですね。そうなるともう何でもありになっちゃうね。いい意味でね。メリー・ポピンズは見たいし、ザ・エンターテインメントでミュージカルの歴史知りたい。そうすると、セブ劇ってのはあんま知らなかったから自分はってことで、その辺も見たいということになってきて、もうどんどんどんどん。だから年末に来たジュリー・ガロって僕に本当、とっての本当素晴らしいプレゼント。最高の映画。皆さん、黙ってみよう。180分、あっという間。絶対見てくださいね。はい。というわけで、最後に飛び出した、もう大傑作でございました。監督さんがジョージ・キューカーで、主演がジュディ・ガーランドとジェームズ・メイソン。ジェームズ・メイソン、また、本当にその、凹んでる時見てください。俺もこういう人でありたいと思うよ。ノーマンみたいな。人をすごく勇気づけて、なんだよ、気にするなよって言って、励まし方が上手だね、本当に。もう明るく、もう一緒に楽しんでこうっていうような、そんな素晴らしい人が最後ね。死に方も綺麗だ、浜辺にこう海向かって入ってて、ねえ、カット変わったと思うな。バスローブがそーっと波打ち際にこう来てさ、つうとこでね。というわけで、今日、主役ジュディ・ガーランド、ジェームズ・メイソンで、スター誕生、100点満点でした。はい、で、続いて2本目ですがね。で、続いて、で、そのリメイク後の、今やっております、ブラッドリー・クーパー、監督主演の、レディー・ガガ主演のね、アリー・スター誕生です。はい、なんですが、前日に私も大感動でもう、最後もうちの組やんが、あんたすんごい泣いてたねっていうぐらい泣いたスター誕生見ましたね。で、今回はもう、俄然期待していきますね、こっちも。で、まあ、お話の筋としては、まあ、YouTube 等で聞く人はちょっとあれかもしれませんが、まあ、ほとんど、前回と一緒です。ネタバレ前回喋れますが、まあ、最後死んじゃうということも一緒ですね。その、才能を見出す側がということも一緒なんですが、まず、まあ、今回も、ジュディ・ガーランドも多分歌手というふうに言っていいでしょうね。で、今回レディー・ガガも歌手でありますから、アーティストでありますから、歌が歌えるわけですね。で、一番最初のシーンは、まあ、あれだ、ブラッドリー・クーパー、今度は男の方も歌う歌うんだね。で、ブラッドリー・クーパーも自分でギター演奏して歌う歌うわけね。でーん、でーでーでーでーん、でーんでーんってこう、今度ロックスターだ。なんですけど、で、それでまあ、酒に溺れててというとこがあるんですが。で、そこで、まあ、レディー・ガガ演じる、またアリーという女の子に出会うわけですね。で、その彼女が、これ多分レディーガーと関連してるのかもわかんない。そのドラッグクイーンの人たちが集まるバーみたいなところでイベントやってて、そこで、なんかこう、ドラッグクイーン的なちょっと派手なメイクしてさ、歌歌ってんだ。で、これが彼女が言うとこによると、エリートピアノだったか、マリアか、エリートピアノだったかな、彼女が言ってたのが一緒に彼女と見たんですけど、だったねって話したんですけどね、その歌が泣けるんですよ、また。生歌っていいね、やっぱね。歌うめえなって思う、レディーガーが。でも同時に思ったのが、まあ、いくつか見て思った印象だけどね、ジュディ・ガーランドの方が俺は好きだなって思いつつも見てたんですけど、で、まあ、才能見出してということなんですけど、今回のこのアリスター誕生、マツコ・デラックスが素晴らしいと言ってますね、ベタに泣けた。ね。で、批評家の評価もすごく絶賛されてるってだけ、このロッテントマトっていうサイトって本当に信用できるかどうなのかってことを、ロッテントマトを批評するサイトってのを作りたいぐらいですけど、絶賛されている評価支持率 90%、 平均点は10点満点で 8.1 だ、相当高いですよね。なんですが、私見ました、彼女見ました、うちの組は見ましたね、マイマザーが。3人の共通する意見としては、つまんねえっていう評価で今落ち着いてます。だから見に行くことないと思うよ。面白くないからね。で、多分これ評論家嘘ついてるし、マツコデラックスも嘘ついてると思う。多分泣きゃしねえと思うな。 で、いや、泣けるとこあるけどね、歌歌ってるとこいいけどさ。なんだけども、暗いっすよ、今回の。前作とどうしても比べちゃうんでしょうね。やっぱ、ロッテントマトの評価だって多分ジュディ・ガーランド見てみたやつってどんだけいるかわかんないけども、それに比べると今回って主人公の男の方ね、メインっていう、ジャクソン・メインっていう名前になってるけど、そのジャクソンの方も、もう最初から叫びたりで結構こう、ノーマンみたいになんか楽しい酒の感じじゃないんだよな、最初から。なんかもう、で、あと耳が難聴になっていくよっていうこともなんとなくこう、お医者さんからも断言されていてというところで、なんかね、笑うポイントってあんまこの映画ないんですよ。で、ロックなんですよね。で、まあ、女の方もそれについてもあるんだ。で、やるんだけど、ミュージカルじゃないんですよ、今回の映画って。あくまで歌が流れるところって、その、例えばミュージカルだとほら、なんか、まあ、アリー・スター誕生、あ、前回のスター誕生も実際、曲、あ、でも多分、ミュージカル、なんかこう、演奏するところでちゃんと音が鳴るとか、スター誕生どうだったかちょっと覚えてないんだけど、その辺は。だからこう、いきなり歌歌ったりってことはないですね。で、そうすると、なんかさ、音楽性みたいなとこ感じちゃうわけさ。まあ、いろんなね、ジャンルやるって人もいるし、それ否定するつもりはないけども、まあ、アリーってのがまあメインっていうロックスターと共にいて、才能を見出されて、君素晴らしいよって言ってもね、割と最初からも男女の匂いしちゃうんだね、こっちって。で、そうすると俺なんか前々回のスター誕生のすごいファンでしょ、この一個前のレビューで言いましたけども。そうするとさ、なんか、すがすがしさみたいなものから欠けるような印象もあるわけ。結構もう少しラブストーリーの側面が強いかなっていう気がしていて、なんか、単純に物見ちゃうってのは危険なことだと思ってるし、あんま好きではないけども、単純に才能に惚れ込んだっていう印象に、あんまこっち抱きづらいんですよ。なんとなく、それがすごく引っかかっちゃうのと、暗いって言ったら言えば、今回、ボビーっていうのが、このブラッドリー・クーパー演じる、メインのお兄さんで出てくるんですけど、そのお兄さんと、この主人公の関係性ってのも、なかなかちょっと複雑なものがあってさ、腹違いの兄弟らしいんで、ちょっと年が離れた。で、お父さんっていう二人の共通のお父さんっていうもののこう関係性もこの二人の間にこう亀裂を生んでるわけよ。暗いんだよね、いちいち。描きすぎ？で、メインぐらいでいいわけ。要は、彼は破天荒だったから、遊んじゃったからもうスターになれないよっていうことだけでいいんだけど、今回ってちょっと演出的に全体やりすぎ。で、演出巧みだって言うけど、俺全部こうロッテントマトの批評に反対したいけどね。品がないんですよ、割とで。あと、品がないシーンで言えば、スター誕生のその、ジュディ・ガーラの本でもあったんだけど、その、まあ、女の方がね、割とこう、賞をもらうところで、前、スター誕生でも、その賞の式典をぶち壊しちゃうっていうシーンがあるわけ。発表されてるところに入ってきて、酒入れ浸っちゃって、ってやる。今回もそういうシーンあるんだけど、そこでね、ジャクソン・メイン演じる、ブラッドリー・クーパー演じる、このメインって男がね、おしっこ漏らしちゃうんですよ、そこのショーで。いや、それはいいんだよ。いいんだけど、ちょっと失態っていうのはちょっとあまりにも失態すぎないかなっていう、もう少しこう別の表現があったんじゃないかっていう。で、あと画面構成もすごく貧弱。これは僕 IMAX で見たんですけど、その全部アップの絵なんですよね、基本的には。で、彼女なんか IMAX 初めて見て嫌だなって言ってたんだけどね。俺なんか IMAX でしか基本的に映画見ないですから、やってるものであればね。すると、IMAX の画面っていうこともあったかもしれないけど、もうずっと人の顔のアップなの。で、多分ブラッドリー・クーパーとか監督さん、制作人としては、その感情ってものを寄り添うっていう時に結構いい表現の方法だと思ったんじゃない？わかんない。これ DVD で見直したりしたらまた印象変わるかもわかんないんだけど。そうすると、前回のスター誕生では基本的に全身映すような、踊るところのつま先まで映すような構図でやったっていう点で、比べると、比べちゃうんだけどどうしても、そこまで感情を描かなくてもいいんじゃないっていう気するわけね。それこっちの問題だからっていう、押し付けがましく感じるの、今回の映画って。とにかく泣いてくれ、感動してくれという。で、まあ手ぶれですよね、最近流行りの。そういったニュアンスもあったのかな。なかったからごめんなさい、間違いかもしれないけども。なんか、まあ最近のありがちな映画かなっていう印象もあって、こっち結構つまんなかったですね、俺は。 なんかすごく向こうの映画ってなんか夢っていうものがすごくあったけど、今回ってすごい現実に寄り添っちゃってるような感じして、でいいって言ってる、多分評論家もマツコも嘘ついてるなーって印象があって、マツコさんだって映画見てるわけじゃないでしょ、きっとたくさん。だからそうなると、そこまでの画面の動向ってことまでいいのよ、そんなことは盛り上がっちゃえばって言ったって、やっぱそこ気になるわけだ。でロッテントマトの連中も、まあ、でもね、言えばね、レディーガガ結構いい芝居しますね。俺レディーガガ結構これ好きになったな。あのブロッドリー・クーパー、まあ合ってんのかな、ちょっと暗すぎるけど、レディーガガはやっぱ、あの、なんつうのかな、向こうの役者さんってエイトマイル見た時も思ったけど、結構歌手だからって侮れないというか、やっぱちゃんと芝居するのでね、結構でヌードやってるから気合入ってるというつもりはないけども、そんなとこもあったりとかして、で、あと画面の構成の話で言えば、途中でその、あ、音楽性の話とも関係するんだけども、ロックから今度女がデビューしたらソロになったら、結構それこそレディーガガ寄りのこれダンサブルな音楽やるんですよ。そこがなんか俺の中でちょっと違うな感じしちゃったね。なんか EDM の DJ だとかっていうんで流れでそこでっていうんだったらわかるんだけど、なんかうまいこと自分の中で接続できなくて、まあそういう人たくさんいるんでしょうけどね。で、あと画面構成っていう点で言えば、あのレディーガガ途中でこう踊るレッスン受けるシーンっていうのがあるんだけど、そこもブラッドリー・クーパーの顔に寄っちゃうんだよね。いや、踊ってるとこ見せてくれっていうさ感じもして、踊れんのにね、踊一生懸命レディーガガが踊ってるのに変なカット割っちゃうんだね。だから、わかんない、歌がもう世の中にあふれちゃって、別にこの後アップルミュージックでも曲消っちゃうやつとこじゃ、音楽ってことに意味合いが少し変わってんのかもしれない、もしかすると70年前とね、まあ、60年ぐらい前かと今っていうのは。でも多分歌というものがすごく重要なテーマになってくる、テーマを構成する一つのモチーフになってくるっていうふうに思うと、そこが少しおざなりになってる。それはなぜかというと、曲を何かも繰り返すんですよこれって。それ飽きちゃうね、やっぱ。そうじゃないだろうって、まあ、このレビューだと何度も繰り返して楽しいになるからそろそろやめますけど、その辺がね、何度も同じ曲歌うっつうのはつまんねえなと思ったね。で、前回とどうしても比較から離れられない、俺も良くないのかもしれない、見方として。だけど、前回だったらそれこそミュージカルのシーンだっつうとね、映画いいんだね、やっぱ。例えばこう途中で劇中劇のシーンなんね、これ前回の54年のスター誕生の話に戻ってますけど、ちょっと映画のシーンってなると、例えば舞台の装置が全然変わったりとか、あとセットの様子が変わったりっていうんで、いろんな表情を見せる、前回のスター誕生って。でも今回って別にライブやりました、テレビの前です、だから何っていう感じでね。やっぱ昔の名作と言われてるものは偉大だなと思ったし、先週言ったようにやっぱ批評家が信用できなくなっちゃったっつうとこで、まあ、昔からそうかもしれない、素晴らしきかな人生だって昔の批評家嫌だって言ったわけだからね、バカ野郎って話でしょそれって。だから、まあ、難しいけども結局自分信用するしかないなっていうことになってきちゃいますね、まあ、いろんな人の意見も参考にするだけどね。まあ、今から見に行こうとしてる人は、まあ、俺ごめんね、これネタバレ注意とか YouTube のところに書いてもらいたいんだけど、最後まで喋っちゃいましたんで、まあつまんないから、まあ50年のスターたちは100点だと、こっちはまあ35点とか40点とか、そんな感じ。ベノム、ボヘミアン・ラブソディ、ファンタスティック・ビースト2ももしかしたらあるかもしれない。やっぱあれは最後良かったから。あとこれは基本的にはノータッチで行った方が僕はお金もったいないことしなくて済むかなと思いますけども、まあ評価人それぞれですからね、まあいや好きにやってちょうだい、僕はまあそんぐらいですからね。はい、というわけで今日の、2本目は、監督さんがブラッドリー・クーパーで、主演が、ブラッドリー・クーパーとレディー・ガガであり、スター誕生でした。はい、で続いて3本目ですがね、ちょっと長くなるけどこれだけ年内に蹴りつけて終わりたいと思いますけども、今日の3本目は久々にアニメ作品ですね、ドラゴンボールスーパーブロリーです。はい、今日の3本目で、前回ね、前回の収録終わった後にうーちゃんとこっちにほとんど感想喋っちゃったんですけど、まあ2人にもう一回お付き合いいただきたいなと思いますけどね、今回のブロリーですけど、 ドラゴンボールスーパーというね、その Z の後の話というものをテレビシリーズでやってたわけですね。で、フリーザが生き返ったなんだっつうさ。で、俺は原作信者なのでね、そういうのは嫌だなぁと思ってるわけ。で、豊太郎と人がね、漫画版もそのスーパーで描いてますけど、割と鳥山の絵に似せちゃいるんだけども、全然似てないわけ。だからやっぱね、鳥山ってのは天才なんだっていうふうに俺は思ってるから、似せても似ないの、やっぱ上手い人の絵っつうのね。ポロックを誰も描けないようにさ、それはきっと。わかんない。ポロックですって言われたら感動しちゃうかもしれない。名前出されたら。でもあの、ちょっと、まあ、やってて、そのスーパーってのは、なんとなくあらすじは知ってたわけですよ。で、前回、これで多分、スーパーから、っていうか、ですよ。その Z が終わってからの以降の映画、まあ、GT だなんだとかいろいろありますけども、それで言えばまあ3本目ぐらいの映画になるのかなっていう、神と神で復活の F で、これでブロリーと来るわけなんですけど、その神と神とか復活の F ってのはあんまり評判良くねえって話聞いて、復活の F なんかひどいね、フリーザ生き返って修行して強くなったと。で、最後どうするって言ったら、なんとか倒すんだけども、そうするとやられる間際に地球破壊しちゃってみんな死んじゃう。でもそれじゃあまずいってんで、ビルスとかウィスカっていうな神さんみたいな連中がいるんだけど、そいつらが時間戻してくれて、地球が破壊される前に時間戻ってそこでやっつけるとか、そういうラストはちょっといかがなものかと思うね。とてもその30、40過ぎの大人が書いた脚本だとは思えないでしょ。嫌だなと思ったけど、今回なぜ見たかったか、そのスーパーに興味ないとか、嫌だなと思った俺が、今回はこのサブタイトルのブロリーというキャラクターが出るから見たかったんですよ。で、そのなんでかっていうと、今まで劇場版、まあ、これ20作目らしいんですが、ドラゴンボール。で、まあ、十何作目でブロリーというキャラクターが出てくるんですね。で、これ彼、スアイヤ人だ。悟空とかベジータと一緒。で、これ伝説のスーパーサイヤ人って言われてて、そうそう。地球に初めて来たベジータが戦闘力1万2000だから1万4000ね。でもブロリーは生まれた赤ん坊の状態でもうすでに戦闘力が1万あるっていう、すごいとんでもないやつだわけ。でそれを前の劇場版出てきて、それになんとか4人がかりでやんとかやっつけたわけさね。でしかも、前のバージョンでは悟空の、サイヤ惑星ベジータ系で悟空が生まれた時隣にいて、で悟空が赤ん坊でウェンウェンウェン泣くもんだから、ブロリーそのストレスを覚えていて、ずっとそのカカロットカカロットって言い続けて、すごいムキムキの状態になるんですよ。すごく強いからね。で目が白目向いちゃうの、ガッハッハッハッハッ、おっかないね。ですごい肉厚で、他のキャラよりも2倍ぐらい大きくて、うわ強そうってね、実際強くてって人気のあるキャラクターなわけで、それが出るつんで見たかった。で、しかも予告編で見たときに、なんか絵のタッチがちょっとね、劇画調とかちょっとこう、割と手書きで描いたような線だったわけよ。で、これちょっと気になると思って行ったんですが、点数から言うとですね、92点という、もうとてもおすすめの作品ですから、絶対に見ていただきたいね。まず、悟空とかがそのサイヤ、まずブロリーとベジータっていうのはほぼ同時期に生まれたという設定になってるらしい、今回の映画では。で、そこからまずやるわけ。だからベジータの本当赤ん坊の頃からね。で、生まれた時からサイヤ人ってすごい戦闘力が生まれた時から測ってて、あの戦闘力が高いとそのエリートとして育てるが、低いと下級選手としてその別の惑星にピュッと飛ばしちゃう。で、どうするかというとその惑星を支配して高く売るんですよ。そういう仕事をずっとやってきたわけ、サイヤ人っていうのは。激盛んでね。なんだけど、それがフリーザというね、男にずっとその、支配されてるっていう歴史があるわけですよ。で、今回はその、フリーザコルド大王というやつから、これからサイヤ人の星はね、自分、惑星ベジータ自分が支配しますよってことで、そこから始まっていくわけ。で、ブロリーが飛ばされちゃうのよ。あの、ベジータ王。ベジータの親父さんにやっかみ受けちゃって、一番強いのは自分の息子であってほしいわけで、親父としてはそれが嫌だっつんで、バルガスだかっていう親父と共に飛ばされちゃうの、辺境の星に。じゃあブロリーだけ飛ばされるの、親父が追っかけてくるんだ、ビャッつって言って、そこでブロリーは過酷な星でずっと生き延びていかなきゃなんなくなるわけよ。でその飛ばされた後つのは、フリーザが伝説のスーパーサイヤ人という存在を恐れて、そのサイヤ人を一堂に集めてた、惑星ベジータに集合してくださいっつって言って、その惑星を破壊するっていうところが描かれるわけで、 悟空のお父さんはバーダックっていうのは、これまた人気キャラクター。これなぜ人気キャラクターかっていうと、アニメが元で、その後に原作に逆輸入されたっていう唯一のキャラクターはこの人なんですよ。ね。で、そのお父さんが、そのなんか怪しい感じがするっつんで、悟空を逃がすわけ。ビャーッつって。で、それで悟空が地球に来たという話。ここもちょっと設定が微妙に変わってるんですけどね。このデザインとかがね、来る時の状況とかっていうものが。今までとちょっと違ってるんだけど、それで一気にバーッと年代が進んで、その中から40年後の話になって、ブロリーが、今フリーザが生き返ったから、で、またフリーザに、なんだかフリーザの部下に、なんだかスカウトされて、地球にやってきて、で、ずっとそのお父さんにね、ずっとベジータってのは悪いやつだ。ベジータおったらとんでもない。ベジータ家ってことだね、要はつまり。に復讐するんだと自分たちこんな追い出しやがったと。で、またフリーザともに地球にやってきて。で、そのベジータと、まあ、悟空と戦うということが話になってくるんですけど、で、まずその前にフリーザがドラゴンボール集めたりするわけで、それなんでドラゴンボール集めてるかっていうと、身長5センチ高くしたいっていうことを言うわけね。これもね、理由としては可愛いんだ、なかなか。そんなね、これ嫌だよ、楽しむ人もいるかもしれないけどね、これね、アラレちゃんからドラゴンボール見ていく流れだと、そうそうそう、いや、鳥山のノリだよ、これも一つのっていう風に思ってね、結構笑えたりするんだ。で、ブルマもドラゴンボール6つ集めたら、それフリーザの部下に取られたと。なんで集めてたんだって悟空に聞かれると、年齢5歳若くしたいのとこう言ったりするわけで、そんな理由でいいんだね、別にそんなものは。で、破壊神ビルスがね、すごく強いキャラクターですけど、悟空の今、師匠みたいになってるのかな、それが、なんか、気ってもの感じるでしょ、強いエネルギーを感じると。で、なんか来たなって言うと、ウィスと悟空たちは行ってくるっていう風になるんだけど、ビルスは、いや、俺はここにいるよってチョコレートパイ食ってるっていう話するわけ。そうするとブルマがそこに自分の娘を預けちゃうわけね。そういうとこいいんだね、とっても偉い神様もっていうとこが。リーサ、ブロリーやってきます。で、これがだいたい映画始まって30分ぐらいで、2時間の映画、あと1時間20分何やってるかっていうと、スター誕生と一緒。ずーっとアクション。ね。あ、スター誕生アクションじゃないけど、ずーっと戦ってん。わーダダダダダダダダガンガンガンガンガンで、ベジータって戦うわけよ。で、ブロリー最初ノーマルの普通の状態。ね。それにもかかわらず、ベジータガン行くわけ。ベジータ最初はつけてますよ。ベジータむっちゃ強いから。ね。親父だってびっくりするぐらいだね。こんなにベジータが強くなっていたなんて。で、話せね、その前に言うと、今回のブロリーって前はカカロットしか言わなかったんで、今回自分の感情っていうのを喋るわけ。で、前作と一緒なのが、お父さんにそのすごい強い能力があるもんだから、ブロリー、暴走しちゃうから、それを抑えつけられる装置っていうのをつけられてるわけですよ、ブロリーってのは。で、今回はね、それを虐待だっていうか、親父ひでえって、それを取ってやるっていうフリーザの仲間が出てくるっていい話なんだよって、あんたの親父ひどいよなんてブロリー言うと、お父さんの悪口良くないっていうようなね、結構こう複雑なキャラクターになってるわけ。泣けるんだ。で、それでね、ブロリーね、こんな強くなってる、ベジータ強くなってるなんてつって言っても、ベジータがそのうち押され出すんですよ。ブロリーは戦いの天才だから、すぐ相手よりも強くなってるわけ。そのガンガンガンガン押していく。ベジータ途中スーパーサイヤ人になりますね。また圧倒しますね。ブロリー追いつきますね。で、さらにスーパーサイヤ人ゴッドっていうね、こうちょっと髪が赤くなって、なんかスーパーサイヤ人の髪の力みたいにガーッと得る力、またさらに強くなる。そこでもさらにブロリー追いついてきますね。で、スーパーサイヤ人ブルーというになるわけだ。ね。ブルーゴッドだかなんだかわかんない。髪が青くなってさらに強くなる。そこでもブロリーまだこう追いついてきますね。そうすると悟空がやってきて、オラと戦え。なんで一緒に戦わないかっていうと、サイヤ人ってプライド高いですから、戦いって楽しみだから、彼らにとっては。2対1で勝つなんてのは嫌なわけ。1対1で戦うっていうのが、彼らにとってはとっても重要なことだ。戦いが重要だから。次、悟空戦う。また圧倒してきますね、ブロリー。ね？どうしよう！勝てないよ、このまんまじゃ。ね？さらにフリーザー良くないことする。ね？一瞬それでブロリー押されそうになるんだ、悟空に、今度は。すると、もっと強い力が見たい。親父殺すんですよ、フリーザ。ピャン！ね？そしたらフリーザ、ね？猫かぶりやがって。ブロリーさん大変です。あなたのお父さんが殺されました。プチーン、ブロリー。うわー！ね？ 寝ましょう。ね、体筋骨隆々、いやー、顔も体も 2,3 倍ぐらい大きくなる、いやー、太刀打ちできない。その間20分、1時間20分ずっとバトル見てる、こっち。はぁ、そのバトルしです、ネタバレ、これオフィシャルで最後どうなるかってこと喋ってんですよ。予告で流してるから喋っちゃうけど、どうするって言ったら、ピッコロのとこ行ってフュージョンやってね、フュージョンって言って合体するの、悟空とベジータ、フュージョンね。それでゴジータっていう存在になって、それで初めてブロリーやっつけるんですよね。それでネタバレで喋ろう、全部嫌なやつは聞かないでくれ、でもみんな見てるつもりで言うけど、実はそのブロリーの理解者っての今回出てくるでしょ。でブロリー今回もう圧倒されるわけだ、ゴジータに。さすがにしたらどうするかっていう、そのドラゴンボールを集めてるから、その2人組がね、やられそうになるブロリーの前で言うわけ、ブロリーはこういう戦いを喜ぶやつじゃないと、本当は。だから元の星に連れてってやってくれってことを言うわけ、シェンロに願う。でゴジータのこうギャリックカメハメハみたいなのが当たる前に、そのやっとあの自分の星に帰ってね、でそれで一応まあやっつけるわけだね。そうするとこの後がいいんですよ、この映画って。ね、悟空がその星にやってきて、またオラと戦ってくれってブロリーに言うわけ。おめえに今回やられたのは悔しいからな、またオラと修行してくれ。気持ちがいい、気持ちがいいよ。食料持ってきて、ポイポイカプセル、これだね、星何にもねえから。でしかも今回ね、ブロリー自分優しいんだ。そうすると腰布つけてんですよ。で、まあ、友達とやだな、あんな腰布って言ってて、みんな思ったよ、それきっとドラゴンボール好きなやつは、なんだこうかブロリー違うんだって。ね、なんでその腰布大事にしてるか、それね、ちょっともうボロボロだしやめなよそんなのね、なんかこう仲間のやつが言うんだ。そしたらキコノだったかな、ビブチライかな、チライっていう女が言うんだ。そうするとこれ外せないっていうわけ。ブロリーがその惑星に来た時に、なんか大きいね、猫じゃないけどなんか怪物がいるんですよ、なんかケムクジャラの。そいつがガーガーと襲いかかってくるわけで、ブロリーそれを避けてるうちに、こう戦い方っていうか、それとトレーニングしてたわけだ。でそんな凶暴な動物もそのうちブロリーに懐くようになってくるわけよ。でもパラガスって親父がそれじゃダメだって言って、その怪物の耳を撃ち抜いちゃう。ギャン、その撃ち抜いた耳を腰にずっと巻いてるっていう、すごく繊細な優しい男なわけね。それ今回さ、前作みたいに倒しちゃったらさ、寂しいじゃないですか。それやっぱそこまでやってね、それで戦ったやつも仲間であるって、俺ほらそれはさ、原作読んだ時にも感じたわけじゃないですか。魔人ブーってのは地球もぶっ壊すし、一回人類もほぼほぼ全員抹殺したキャラクターも生まれ変わった後は仲間であるっていう風に言うわけでしょ。いや、意地悪な話すりゃね、生まれ変わんなきゃ仲間になれねえのかっていうかもしれないけど、それ悟空の願いだからね、それはね。そう、悟空は魔人ブー倒す前に、お前が生まれ変わったらまた一緒に戦おうぜっていう風に言ってやるわけだから。で俺それ見て泣いたわけだ、今回。それな、それ、いやー参ったねこれは。でね、アクションが素晴らしいんですよ、今回の監督さん、長峰さん、とっても素晴らしい仕事したと思う。俺はもうアクションの豊富さよ、その1時間20分多分同じアクションシーンって重ねないんだよこの人。いやー、よくやったね、素晴らしい仕事したね。そうなると見たくなるね、ハートキャッチプリキュアが、イエスプリキュアがね、夢のクレヨン王国が見たくなるね、こういう素晴らしい演出家がいるとやってんで、しかもね、今振り返ったらね、やっぱ前のドラゴンボールはやってないですね、この人は。ここ2作目ぐらいのやつはね、うん、そのゴジータがね、なった時もね、もう連続のもう腹にボディーブローのようにこうマシンガンパンチみたいな感じだけど、おらららららら見えない、それはこっちは。ドドドドドド、はあ、私超人思想が好きですから、基本的には映画を派手でやってくれとね。現実に戦いはもちろん素晴らしいけども、空飛んでさ、口からあーって脱ぎ出したりとかさね、素晴らしいよ長峰さんは。ガーン、確か途中でね、拳同士をぶつけ合うところで 別の次元みたいなところに飛ぶんだよね。カメラが後ろプレーンと変わって、うわ、そういうぶっ飛んだ演出好きだから。で、大ちゃんに言ったの、それとも素晴らしいんだ今回の映画、もうアクションアクションで素晴らしいと。で、俺の友達ね、見に行ったと、75点って感じでしたかね。それは間違ってると俺は言いたいね。まあ彼の評価だからケつけたかないけども、アクションは良かったんですが、いや、それだけで十分だよね。強みがあるのこの映画には。1時間20分それ見てくれっていう最高の強みがあるわけで、最後もそんな気持ちを悪かすんの。そしたらね、クイーンので評価したやつは言ったね、ラプソディー、ボヘミアンラプソディーですか、そんなね構成なんてうんぬんどうでもいいんであるっていう風に言ったバカな評論家がいた。それはダメ。なぜならあの映画って強みないからですよ。最後20分しか良くないからダメなの。でもこっちは20分長見ねとか、俺たちずっとそれやったんだよ。80分見てくれっていうことを、1時間見てくれってことを、あんな無難な構成で映画作ってないもん俺たちは。ね、ちゃんと戦ったよ俺たち。もうね、こっち見てくれよ、そんなボヘミアンラブソディ見てに行ってるバカな親父。あんなもん何にもよくねえ。こっちの方が絶対いいよ。俺たちの方が絶対熱、テンションあるもん。これ見ねえで何見の年末。ね、アリスター誕生見に行ってる場合じゃないっすよ。こっち一生懸命セルガで命叩き込んだんだよ。ね、俺たちの仕事見てよ、これ。絶対いいんだから。また俺たちってなってますけど。いや、何が素晴らしいっていつも言うでしょ。やっぱ、なぜ素晴らしいかと感じるかって言ったら、俺のセンスがいいからだよ。俺たちのセンスがいいからだよ。劇場に行ってたガキもみんな黙ってたよ。ね、黙ってくんなきゃ困るんだけど、あのね、終わって劇場が熱気感じたの、あんな久々。あの、アリスター誕生はため息ついたね。やだなっていうね。こっちなかったもん。いやー、みんながまばたきしないのよくわかった。いやー、もう一回見に行こうかなと思ってるんですよ。初めてじゃないですか。スターウォーズエピソード3以来じゃないでしょうか。こんな2回見に行ったのは。その素晴らしいアクションシーンの連続ってのは見ていただきたいですね。そこだけでもいいと。だからこれ、ウーちゃん向きの映画であるってことですね。ウーちゃんなんですよ、一番いいのは。いや、いいんだ、リクションどうやってんなものは。面白きゃいいんだからよ。黙ってやんねえかってことよ。十何年ドラゴンボール見たら人の楽しみます。なぜなら、今回、悟空、ベジータ、ピッコロぐらいしか出てこないですから、ブルマ。ここも潔いと思ったね、俺は。余計なキャラクター出てこないんだもんね。そう、余計なキャラクターって言ったら悪いけど、オールスターキャストだ、ご飯が出てきた、やれ、なんだ、大人のトランクス出てきた、やれ、あれも出てきた、これも出てきた、で、収集つかなくしてるわけじゃないですから。今回はもうエンタメに徹してアクション見せんだっていう、長峰さんの思想が素晴らしい、その考え方が。いやー、参ったな。シリーズ最速でね、13億円だか20億円突破したらしいですよ。そりゃそうですよ。今まで19本ドラゴンボールの映画ってあって、面白いもんなんか1本もなかったんだもんだって。あと全部もう、なんだかよくわかんないスーパーサイヤ人になってやっつけたと。今回もね、最初からスーパーサイヤ人ブルーなりゃいいじゃねえかって話だって言えるかもしれないけど、そこでやっぱサイヤ人のプライドだとかね、なんかそれもね、いい意味で組み込んでるよ、この映画って。面白かったなぁ。終わった後頭クラクラしたの。ちょっと画面酔いするぐらい、ちょっとその過激なバトルシーンってのは。映画館では家でも見てください。もう何でも。絶対おすすめして歩いちゃう。92点じゃないね。これも興奮して喋ってるうちにテンション上がってきたんで、94点ぐらい。あと6点なんだって言ったら、ちょっとね、やっぱそこに言ったさっきの魅力だっていうコメディーシーン無理やり、そう、多分ねこの人強弱つけようって言って、ゴジータで変身するとこ わざわざちょっとコメディっぽいシーン入れたりするんだね。それ強みでもあるけどちょっと弱点でもあるかなって気がしたね。まあとにかく絶対おすすめの一本です。これはぜひぜひぜひ見に行っていただきたい。こんなに熱く言ってね、いや、マツコより俺の方が真実語ってると信用したい自分で。ベタリだけってやだね、というわけで、今日の3本目はもう長峰達也素晴らしいで、あと言っておきたいのが野沢雅子さんですよ。もうこの人御年81歳82だにもかかわらず、あの素晴らしい演技力だね。やっぱずっとカメハメハって言い続けるとあんなに若いのかっていうぐらいね、 一時期はなんかちょっと年取っちゃったなっていう評価もあったらしいけどね、うわそんなの今回見てて感じなかったね。あらあらあらあらあら。でちなみにブロリーやってんのはあの人ですからね、パプティマスシロックやってる、パプティマスシロックやってる、島田敏さんですから、そうするとガンダムの話もすれやこの人も64歳にもかかわらずうわーって言い続けてんだね。声優って素晴らしいよ。ちなみに身長164センチ、体重53キロ、血液型 B 型らしいですが、ブロリーもっと大きいですからね。声優って夢があるね。全然自分と違う人だって演じちゃうんだから、声優いいな。で島田敏さんの白っ子ですから、そうなるとガンダム世代、ガンダム好きな人からするとずっとプレッシャーを与え続けられてる声優さんっていうことにも言えますか。これはあいつが来たっていうことの人っていうことでもありますよね。そういう楽しみ方もできるんですね、この映画ってのは。ちなみに言えばベジータやってる堀川亮さん、この人はあれですよ、ガンダムで言えばコウ・ウラキですからね。で島田敏さん、前回ではカカロットしかセリフがなかったわけでしょ。カカロットしかなかった。でコウラキは何だって言ったら、後半の方はガトーしかセリフがないわけですよね。だからこそういう楽しみ方もあるんだね、これは。あーいいんじゃないかっていう。で一応野沢雅子があるんで言えば、一応田舎っぺ大将ですよ。すると一応僕とウーちゃんってことになってます。あれ僕大ちゃんで、でウーちゃんがにゃこ先生であるっていうことですから、そういう楽しみ方もあるんだね、これは。どういう楽しみ方、一人しか楽しむか。あ、まあでもそういうことでもあるっていう。ガトーが今度は違うということっていうことですね。声優になりたい。あ、というわけで今日の3本目はもう大満足。監督さんが長峰達也さんで、主演が野沢雅子、もうあっぱれこの野郎だ。堀川亮、もうピッコロも出てくんだよ。ピッコロって出てきただけね、俺の親父が出てきたって思うでしょ。あんたで育てられてんだ俺はってさ、一緒に修行したもんねって言いたくなるよな。堀川亮さん、島田敏さんもらぼれて、とても素晴らしいドラゴンボールスーパーブロリーでした。で以上レビュー 2.9 キロでした。はい、エンディングですけども、今日すごいですね、1時間20分オーバーに1時間28分。はぁすごい、やっちゃったなこれ、やっちゃったな俺だっていうか、違う、これは全部ねジュディ・ガーランドと長峰、野沢雅子のせいですね。あんたたちが素晴らしいから俺はこんなテンション上がったんだと。いやね、彼女が俺に冷たいんじゃないかと思って本番前元気なかったんですが、ジュディ・ガーランドと野沢雅子のこと考えたら、そんなこと言ってらんないっていう気持ちになりました。せせこましいことなんかどうだっていいんだ、んなものはバカ野郎、自分自身に対してですよ。いいから黙ってね、ブロリーと熱い戦いしねえかと。で一回あんな命がけ戦いやったやつでも、またオラと一緒に戦ってくれよ。はあ、悲しいことがあったってステージに立つわけ、すげえな映画とか表現ってのはな。やってらんないね、素晴らしいね。いやー勇気もらうな。これ撮っちゃったら俺から何残るんだろうか。もっとやっぱこういう文化に触れてなきゃなんないですね。やっぱオープニングかよって話ですけど、友達もいて文化もあって仕事もあるって、彼女もいるって、この四つどもえって呼んでますけど、ことないじゃないですかね。というわけで年内最後の放送はもうですね、年内最後、新春一発目になるか、年内最後の放送かはもう盛りだくさんで、1時間半超えの放送になりましたけどね、よかったでしょ。何言ってるって言ったら、つまりさ、繰り返しだろうが同じ話しようがね、カカロットって言うだけでうわーってなるわけで、オラオラオラオラオラって言うだけでもうわーってくるわけだから、理屈なんかどうだっていいんだね。とりあえず熱い気持ちガンとぶつけてみやがると。 そこでやっぱやるためには野沢雅子なりのこうテクニックを積んだいろんなものがあるんだろうな。ちょっとさ、一回さ話ちゃんと聞いとくべきだと思う。あの野沢雅子にやっぱね演技論みたいなことちゃんと聞いといた方がいいと思うな。あのやっぱ赤い髪のね、まるでそれはスーパーサイジンゴッドだみたいなネタしてんじゃなくて、海洋圏使ってんのかとかってふざけてる場合じゃなくて、やっぱこういう素晴らしい俳優のね、どういう秘訣で演技やってんだっていう、その技術論とかも全部含めてちゃんと聞いといた方がいいと思う。それは富野周期にも言える。なんか いつも出てきてなんかこうめんどくせえ平屈言わせんじゃなくて、こうカット割りとかどうなんだよっていうことをちゃんと聞いといた方がいいと思うな。あの死んじゃうわけだからさ、いつかさ、それドラゴンボールあれいつだって俺だって生き返らせたいですけど、そういうわけいかないんでね。え、なんだって、え、いや今もうたくさん集めてますよドラゴンボールだったら、もういつも持ってんだからって今言ってますけどね。まあそういう人もいるからなんとも言えないですけども、え、うん、あ今言ってますよ、身長伸ばすためにね。確かにね、二等身ですから、多分ウーちゃんだったら多分5センチぐらい伸ばしたいって、ね、そう言われないためにねって言ってますけども、ウーちゃんだったら5センチぐらい伸ばすかもしれないですよ。なんで5センチなんですかって聞かれたっていうのが、そしたら急に伸ばしたらいかにもなんかやったって思われるでしょつって言ってて、確かになと思って、微妙な差で伸ばしたいっていうのはよくわかるね。あ、まあ、とにかく、そんな感じで、まあ、今年も1年ですね、聞いてくださった皆さんありがとうございましたとは言いつつ、また来週になったら、まあ、更新私が遅れなければまた普通にやってきますんで、あんま振り返ったってそんなに意味ないかなって気もするんですけども、また来年もね、やりますんで、皆さんまた来年も、どうかお付き合いいただけたらなと思ってます。はい、というわけで、こんな感じのですね、2018年最後のレディオ 2.9 でした。また来週。